春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は2月の20日なんですけどね。なんかすごい天気がいいですよね。神戸はえらい晴れ渡っておりましてですね、もう洗濯日和っていうような感じなんですけども、今日はですねネットフレンドの紫さんの、お誕生日だそうで、おめでとうございます。とうとう40代になったという、大台に乗ったということでね、私の仲間になりました。いらっしゃいいらっしゃいというような感じなんですけども、40になった方が楽ですよ。30の時はね、まだなんかね、自分は若いような気がしてますけどね、40になったらね、もう年だしいいかみたいなところが出てきますからね、焦りとかなくなりますね。どうせ40なんだしとかって言ってね、開き直ることができますね。40の方が楽ですよっていうような感じなんですけども、どんなお祝いなんだこれ。ですね、今日は、何の話しようかなといろいろ考えたんですけども、先ほどですねまだ見てないんですけども、借りてきた映画、の中でですね、オーメンのリメイク版ですね、これね、最近できたオーメンですけども、それのところにですねシールが貼ってありまして、で R15 って書いてあるんですよ。でおそらく R 指定のことなんだろうなと思って、まあ R 指定なんですけどね、でいろいろとちょっと調べてみたんですよ。R15 ってのは私初めて見ましたからね。だから R 指定って18禁なんだろうとずーっと思ってたんで、なんだろうこれはっていうんで調べてみたところですね、いろんなことが分かりましたね。日本にはその R 指定みたいになってるのって3種類あるんですね。で、一つはですね、12歳以下。要は小学生までですね。小学生までじゃない、小学生から下は見たらいけないみたいなやつがありまして、これを PG と言うらしいですね。PG12 って書いてあるやつですね。これ何の略かっていうと、ペアレンタルガイダンスっていうかな、の、略だそうでして、それで PG12。でね、どういうのがあるのかね、ちょっとね、いろいろと調べてみたんですよ。でね、例えば悪魔の住む家、これもリメイク版で、私この間見ましたけどね、これ実際あった話を撮ったやつで、70年代に一遍ホラー映画の時代に流行ったやつなんですけどね、エクソシストとかが流行った後、この手のやつがいっぱい できてきて、でこれもなんか実話を元にして作ったっていう話でした。この間見たところ、そんなに、なんかショッキングだったかなっていうような映画なんですけどね。で、まあこれはいいとして。で、次はですね、あずみ。これあれですよね、上田彩ちゃんがやってるあのシリーズですよね。このシリーズ2つも入ってますね。なんでだろう。切り殺したりするからかな。あと、アメリカンナイトメアって、これ、アニメじゃない方かな。アニメですよね、もともとこれ。これもダメだそう。あと、インビジブル。インビジブルってなんだっけ？あ、ケビン・ベーコンがやったあれですかね、透明人間になっちゃうとあれでしたっけ？違ったかな？なんかそれもダメだそうだ。あと、エクソシスト・ビギニングって、これ見たことないなっていうのもダメ。あと、最終絶叫計画。これは、ホラー映画の、パロディのやつですよね、確か。これもダメだそうですね。あと、リングのハリウッド版のやつ、ザ・リング。これもダメ。あと、ジェイソン X。13日の金曜日のシリーズのやつですね。新しいやつかな。これもダメ。で、あと、7人のマッハ。これなんか宣伝してましたね、テレビで。なんか、火のついたやつを蹴っ飛ばしたりね、なんかね、やっておりましたけどね。それもダメ。ジャンヌ・ダルク。これもダメだそうですね。あと、スケバンデカ、コードネーム、マミヤ・サキですか？スケバンデカですよ。スケバンデカってもともと漫画なんだから、これ小学生見れないようにしていいんだろうか。これなんか、 なんか納得いかないですけどね。あとスリーピーホロー、うん、これ怖いやつですね。首のない幽霊が出るっていうやつだったかな、うん、東京タワー、次もね納得いかない。ドロロ、今度やるやつですね。あれもなんか秋田書店で唯一の PG12 作品だそうでしてね、ドロロってもともと漫画なんだからいいじゃないかと思うんですけどね。なんでしょうね、なんかえげつないシーンとかあるんでしょうかね。あとバイオハザード、これはなんか日本以外のほとんどの国では18禁もしくは15禁になってるそうですね。なんでだろう、最初の方になんか性的な表現とかありましたっけね。ちょっと悩ましい格好してましたからね、うん、それでかな、うん、この人とバイオハザードの主役の人とジャンヌ・ダルクの人同じ人ですよね、うん、あの人なんか小学生には全然見てもらえないですね。あとブレイドのシリーズですね、うん、あれはでもゲーム感覚で別にそう、あ、血が出るからかな、うん、あとボイス、これは日本であった着信ありってやつね、あれの韓国版のやつですね、うん、ボーンコレクター、うん、これはなんとなくわかるかな。ラストサマーのシリーズな、これもダメ。あと日本のリングゼロバースデーってやつな。あとロリータ、うん、まあこの辺はまあ納得いくかな、要はですね、この PG12 っていうのはですね、小学生以下の、入場自体を禁止するものではないそうです。保護者と一緒であれば見ていいという。で、まあ内容的になんでこういうふうに指定されているかというと、性や暴力表現、ホラー映画とか、模倣、真似されては困るものがあればこの指定を受けるんだそうですね。うん、それが、PG12 指定という、うん、そういうやつだそうでして。それで次のですね。15歳以下っていうのがあるんですけど、これを R15 っていうして、今回の、あれですね、オーメン、私が帰ってきたオーメンがこれに入るわけなんですけども、これはどういうのを規制されるかというとですね、いじめを描いたもの。そのさっきの、12のやつですね、PG12 の基準に加えて、いじめを描写したもの。はこの指定を受けるそうです、うん、中学生ぐらいまでですね、これね、は見たらいけないというやつ、愛のロケ地、あ、これいじめ出てくるのかな、あ、これ性描写かな、うん、あとアナザーヘブン、うん、あとねアメリカンサイコ、このシリーズはダメですね。さっき言ったオーメン、完全なる飼育、これ邦画ですね。でキルビル、うん、氷の美少、懐かしいですね、これね。あと、極道ジハード、聖戦シリーズ、うん、極道の妻たち、上演っていうかな、ザ・セル、うん、ザトウイチ、あ、これザトウイチもそうでしたね。これ、でも、そんな大したことなかったけどな。多分血しぶきとか出てきましたけども、性描写あったっけ、まあまあ覚えてないけど、しぶきのところあれ全部 CG だったと思うんですけどね、うん、あんまりえぐい感じはしませんでしたね。死刑確定シリーズのあるんですね。自殺サークル、自殺マニュアル、あ、これいじめとかが関係してくるからでしょうね。修羅の道シリーズ、うん、からこれ極道もんでしょうかね。あと資料の腹渡、リバイバルであったんですね、これ。スピーシーズの3、禁断の種、これ見ましたね、うん、綺麗な女の人が出てましたけどね、日本でだけ特別上映が行われたと。あとこれ韓国映画だと思うんですけど、ソーっていうシリーズ、あ、ソーは違ったっけ、ソーはどこだっけ、どこのでしたっけ違ったかな、違うかもしれませんね。ソーっていうシリーズ、1、2、3とあるんですけども、これ、どこのだったっけな。あと、鉄尾シリーズね。それから、東京大学物語、友へ、チング。 それとバタリアン4と5、うん、この辺ダメだそうですね。あとバッドボーイズ2バッド、これ別にいいと思うけどな。ああ、なんかカットしたみたいですね、いくつかのシーンを。やばいのもあったかな。あとバトルロワイヤル、これはそうですね、有名でしたね。あとですね、ハンニバル、あ、これ人食うやつですね。なんだっけ、レクターさんでしたっけね。あと日陰の二人、日陰の二人っていうのはあの人ですよ、タイタニックのあの女の人が確か出てきた人じゃん、やつじゃないかな、違ったかな、違うかもしれませんね。私結構映画なこと言ってますからね、気になる人は調べてください。あとですね、マスターズオブホラーシリーズというのがあるらしくて、これもダメ。マイチングマチコ先生、これ漫画でしょ、もともとは。あ、実写の方ですね。そういう描写があったんでしょうかね。あとラマン、乱歩地獄、老人形の館、このあたりが、R15 指定の映画となっておりますね。次ですね、続いて最後のやつですけども、これは R18 ですね。この辺のやつはですね、まあずらっと読んでみましょうかね。また、アイズワイドシャット、あ、これキューブリックの、あの最後の作品ですね。トム・クルーズとニコール・キッドマンが出たやつですね。あと愛のコリーダ、大奥浮世絵、浮世風呂、女院地獄絵巻女院地獄絵巻、カリギュラのシリーズ、あー、これえげつなかったですからね。クラッシュ、クローネンバーグ、あ、クローネンバーグもかなりね暗いんですよ、この人で。なんかえげつないシーンが出てきますからね、この人の映画はね。あと氷の美少2、2はもっとえげつなくなってるんですね。であとシャブ極道っていうのがあるかな、これはなんかね覚醒剤に関する描写が目立つために指定されたそうですね。で、ショーガール、ショーガール、あー、おっぱいがいっぱい出てくるやつですね。これは、あー、犯すシーンがありましたね。それでかな。あと、ソドムの1、死かな。1、1ですね、これね。花と蛇。花と蛇シリーズもダメと。マルキドサド、調教哲学。知らないな。まあでも、サドのあれですからね。ダメでしょうね。未亡人、桃色画廊、欲望、ルーサロメ。善悪の悲願、この辺私見てみたいなと思いましたけどね。この辺はですね、R18 指定になっている。なんか最後の方になってくると、これなんかポルノ映画ですよね、考えたらね。反社会的なものや麻薬覚醒剤の使用を賛美するもの、で性的感情を刺激するものがこれに入るそうですね。要はやっぱりあの昔の言ったポルノですね。この手のものはもう18禁にされるという。まあ簡単に言ったらその、AV とかそういうのはまあ全部入っちゃうわけでして。まあ、なんかそうやって考えたら性的描写がかなり激しくて、ちょっと変態に近いなっていうやつはもうそっちになってしまうという、そういうことみたいですね。ただな、どうなのかな、その、18禁はわかるにしてもね、まあ、我々が子供の頃から18禁というのはありましたし、で成人映画を見に行くのもね、年ごまかして行きましたよ。いくつだったかな、16ぐらいだったかな、友達と3人ぐらいしてね、なんかみんなして服装がいつもと違うんですよ。なんか親父の背広かなんか着てね。で、近くのところに映画館なかったですから、なんか遠いとこまでね、電車かなんかバスかなんかに乗ってってね、で入り口で切符切りのおばちゃんがいるんですけど、そのおばちゃんとこ行って、僕らもう働いてるからええやろとか言ってね、ほんま17なんやけどとか言って、ね、まだ16のくせしてね、で、あ、まあ、ええわええわ入り入りとか言われてね、で中で見たっていうのを覚えてますね。あの時見たのがね、なんだっけな、サロメシリーズとかいうのがあったんですよ。なんだっけ、要はストリッパーからだんだんこう出世していって、今では女優になったとかいう、 そういう人の話なんですけどね、なんであんなもん見に行ったんだろうあとなんだっけな、なんかいくつか見ましたね、そういう18禁のやつはね、あの18歳になると別に見たくなくなるんですね、それまではだってまだね AV とかない時代ですよ、だからそういうのをもう見たくて仕方ないんです、あの箱の中では、あの建物の中ではどんなのをやってるんだろうね、そう思ってね、もう憧れの場所でしたからね、で行ってみると意外と大したことないんですよ、でも行って金払って見るわけですから、やっぱりこうなんかすごく良かったようなもののね気がするわけでしたね、ああいう楽しみは今の子ないでしょうね、親父が隠し持ってる AV をちょっとこう見たりとかね、そんな感じなんじゃないですかね、今の人だったらね、今の子供はね、うちも結構あるから隠しとかなあかんなとか言ってね、たまにモロのやつが出てきたりしてね、本当に怖いですからね、まあね、子供も大きくなるとそういうのになってくるんだと思いますけども、興味持ってきますからね、特に中学生ぐらいなんてもう頭の中も妄想だらけでしたからね、もう私はもう私だけかと思ってましたね、あの時ね、俺はもしかしたら変態じゃないやろかなと思ってね、もう頭の中でもそういうことばっかり考えてますからね、ほんで友達に聞いても、いやそんなこと考えへんとかって言われてね、俺変なんかなとずっと考えてましたけどね、まあ、あれは結局その時期は恥ずかしいもんだから言わないだけでね、私が結構そういうの平気で聞くだけの、ことでね、で二十歳ぐらい超えてから当時の友達に聞いたらね、みんな思ってたっつって、俺よくひどいこと思ってたようなやつとかねいましたからね、なんだみんな考えてんじゃないかよとかってちょっと安心したりしてね、まあR指定っていうのは別にその性的描写ばっかりじゃなくてね、もっと暴力的なものであったりとか、あとさっき書いてあった麻薬をね、麻薬のこととか、我々の頃麻薬なんてねなかったですからね、みんなシンナーぐらいですよ、シンナー遊びとか私してませんけどね、してるやついましたからね、まあ、せいぜいそんなもんでしょうね、あとは何ですか、あ、いじめですね、我々の頃いじめそんななかったですからね、まああったんでしょうけども、今言われてるようなあれじゃなかったし、ましてや自殺するなんていう、自殺まで追い込める、だから自殺まで追い込むほど悪いようなこと言いませんでしたからね、だからまあそういうのをこうなんていうんですかね、やれやれみたいな感じに取られるといけないということで、こういう、R指定みたいなのができちゃったんだと思うんですけどね、まあでもこういうのをができたからなくなるかって言うとどうなんでしょうね、隠されたらやっぱり見に行きたいもんでしたけどね、やってみたくなったりするんじゃないでしょうかね、なんか根本的になんか違うところからこう変えていった方がね、なんかいたちごっこのような気がしますね、こういう禁止してってもね、どんどんどんどんいろんなものに蓋していますけどね、まあでも外国の方がもっと蓋するらしくて、でもどうなんでしょうね、外国の犯罪とかの方がもっとひどかったりするから、これが関係してるのかどうかっていうところをね、ちょっと私個人的にね、どうなんかなと思ったりしますけどね、皆様どうお考えでしょうか。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。